それでは今日は使徒の働きの15章ですね。使徒の働きの15章ですけれども、私たちはこの13章からですね、異邦人に向けた宣教の働きを見てきました。アンティオキの教会からバルナバとパウロが使わされ、そしてキプロス島を経由し小アジア、今のトルコに上がっていきました。で、そこにおけるその小アジアの方にあるアンティオケ、そして次にイコニオムという町に行き、それからそこでですね、パウロとバルナバが、この神々として拝まれるという危機に面したわけなんですね。で、石打ちになったという話も出てきましたけれども、それから、この戻っていき、この直接ですね、この小アジアから、船で、もともと使わされていたこのアンティオケの教会に戻っていったわけなんですね。で、前回のこの最後のところですが、14章の27節28節読みますと、そこに着くと教会の人々を集め、神が彼らと共にいて、行われたことすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったこととを報告したということがありますね。先ほども報告してくださいましたけれども、このように神様がしてくださったことを報告するということがあるわけなんですね。自分がしたことじゃないんですね。神がしてくださったことを報告できるという喜びがあるわけなんですよね。そして、その後ですね、彼らはかなり長い期間弟子たちと共に過ごしたということで、アンティオケにいて、この教会での奉仕をバルナバとパウロが行っていたんですが、いいですか？ユダヤ人の間から神様が働きを始められ、そして異邦人に至るときに、ユダヤ人の中で問題があったことを思い出してください。ペテロがまず、そのコルネリオと会う前に、この、何ですか、天から来た、不老不死の幻ですね。私はこういう汚れた動物は食べられませんと言った。で、ペテロ自身が乗り越えた。その後でエルサレムに行ったら教会で、この兄弟たちがですね、異邦人に、と一緒に行った、異邦人の家に行ったということで、喜んだのではなく避難したんですよね。覚えてますか？けれども、その行き先をアリテーに話し、そして神から来たものであるということを話したら、そこのエルサレムにいるユダヤ人の兄弟たちも、あ、異邦人も神は救ってくださるんだということに気づき、神様を褒めたたえたということもあります。けれども、まだエルサレムの教会では、そのユダヤ地方にある教会では、異邦人に、がそのままイエス様を信じて、救いを受けるということは、ありえないと考える人たちがいたわけなんです。で、これ、実は、パウロは特に異邦人に対して福音を述べ伝えていますので、パウロが他の人たちよりももっともっと取り組まなければいけない、簡単に言ったら、異端がいたわけなんです。それユダヤ主義者と呼びます。英語だったらジュディアイザーと言うんですけども、ユダヤ主義者。そのことも詳しく話していきますけれども、ユダヤ人がもともと考えていたのは、異邦人はユダヤ教徒になれば救いに預かるんだよって信じてます。回収者、回収しなさいと。その回収に必要なの絶対条件は割礼だったんですね、まずは。割礼を受け、そしてモーセの律法を守り行うことによって、その神の国の中に入ることができるんだ、救われるんだというふうに信じていたわけなんですね。けれども、ペテロが神様から与えられたのは、そんなことをしなくても、神様から、神を信じる信仰によって、イエス・キリストの十字架の言葉を信じる信仰によって、そのまま天国に行く希望が与えられるんだよと。いうことをこの啓示として受けていたわけなんですね。けれどもまだそういう人たちがいたと。で、これがですね、実はですね、私たちがこれから実は当時のみの問題ではなく、 教会が成り立った後でもずっと続いていた問題であり、実は今日の教会の問題でもあり、実は個々人の信仰生活の問題にも発展していくわけなんです。それは何かと言ったら、信じるだけで本当に救われるの。信じる以外にこれを行わなきゃいけないんじゃないですか、という、これを立法主義と呼びますね。立法そのものではなくて立法主義ですね。その掟または規則、これを守らなければ私は神様のところに行くことはできないんだという、その信仰のみではないですね、あの考え方、これを、この私たちは考えていく必要があるんですね。では、早速読んでみたい、早速というかかなり迷く眺めてましたね読んでみますけれども、さてある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバとその仲間のうちの何人、幾人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。ということで、アンティオケという教会は、違法人が多くを占めている教会でありました。ところがユダヤ、つまりエルサレム、ユダヤというのはユダヤ地方があるわけですね。その中の中心がエルサレムなんですけれども、おそらくエルサレムから来たんでしょう。エルサレムからの人たちがモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと言って動揺が走ったんですよ。みんな受けてないんですよ、無割礼なんですよ。そのままイエス様を受け入れて、そしてその恵みによって生きていて、喜びの中に生きていたにもかかわらず、エルサレムから来たという、ことで、一体何なんだという問題が起こったわけなんです。エルサレムと言ったら、いわば母教会って呼んでもいいでしょうね。母教会。もともとあった権威を持った教会と言ってもいいでしょう。その権威を振りかざしてですね、あなた方がしていることは外れているんだよと。いうことを、まあ、醸し出しながら話していったわけなんです。けれども、バルナバとパウロはここで激しい対立と論争が生じたとあるように、一歩も譲ることがなく、ではエルサレムで決着をつけようではないか。他の指導者たち、人たちや長老たちと話し合うために行ったわけなんです。で、この使徒の働きの15章のこの問題というのは、この内容、詳しい内容は、ガラテア人への手紙というところに、あるんですね。このガラテアにある、ガラテアというのはまさにこのパウロとバルナバが宣教に行った、あの地域のあたりなんですけれども、そこでユダヤ主義者たちがやってきて、パウロがいなくなった後に、このことを教えてたんですよ。モーセの割礼を受けてモーセの慣習に従わなければならないんだということを言って、異邦人であるにもかかわらず彼らはそれを行い始めたんですね。で、パウロに対する疑いができ始めたんですよ。そして今まであった喜びとか愛とかそういうものがとか飛んでっちゃってですね、その規則だけのですね、その表向きはきちんとしてますよね。表向きはきちんとしてるんだけど、そのもう本当そういう教会になってしまった。で、そのことがあって、このパウロの書いたガラテヤ人への手紙というのはまさに論争の手紙です。非常に強い語気でパウロはもうなんていうのかな、絶対に譲ることはないという妥協しない態度でこの手紙を書いてるんですね。で、開いてください。この背景が書いてあります。ガラテヤの2章ですね。ガラテヤの2章、ですね。ローマの次がコリント第1、第2で、その次がガラテヤですね。使徒の働きがローマで、その次コリントで、その次がガラテヤです。 で、ガラティアの2章。4節から読みますと、実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので、強いられる恐れ、この強いられるっていうのは次3節読むと、割礼の話ですね。強いられる恐れがあったのです。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのです。私たちは彼らに一時も譲歩しませんでした。それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるためです。ですね。そして、主だったものと見られている人たちからは、これがペテロとか、エルサレムの教会の指導者ですね。彼らがどれほどの人たちであるにしても私は問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。かなりですね、この、なんていうんですかね。意識して話してますけれども、その主だった人たちは私に対して何も付け加えることをしませんでした。それどころかペテロが割礼を受けた者へ、これユダヤ人のという意味ですね。割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロに宮座をなして、割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にも宮座をなして、異邦人への使徒としてくださったのです。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパ、ケパっていうのはペテロのことですね。ヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。それは私たちが異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。ということで、わかりましたよね。全体の流れを使徒の働きを読みますと、もう先ほど説明しましたように、別に、この打ち合わせをしたのでもなく、それぞれが神様からの天の権からの啓示を受けてですね、そして恵みによって信仰によって救われるのだという福音の真理を知っていたわけなんです。たまたまその宣教対象がユダヤ人かあるいは異邦人かという違いだけで、その核になっている信仰の、あと福音の真理というのは、ね、何にも変わってないわけなんですね。で、そのことをそのエルサレムの指導者の人たちは理解していたわけなんです。ですから交わりの印として右手を差し伸べたと。ですね。このように一致があり、そして喜びがあったわけなんですよ。このようにですね、福音というものは麗しい一致、そして喜びがあります。今まで使徒の働きを学んでいくとですね、弟子たちは喜んでいたっていう言葉が何度も何度も出てきたんですね。で、にもかかわらず、ここでエルサレムから来た者たちのように自らがですね、権威づけをしてやってきてるわけなんですよ。神から出たものではないけれども、そのように見せかけて、エルサレム当局から来たみたいな感じでですね、この権威づけを行っていくわけなんですね。で、私たちがいつもこの問題を課題を持っているんだということがすごく大事なんです。なぜかというと、何か権威づけをして自分がこういう、あなたはこういうことをしなければいけないんだよということをこの強いらせるんですよね。他の人に対して、あるいは自分に対してするときもありますけれども、例えば私はどこどこの神学校を出ましたとかですね、私はどこどこの教会に行って、私はこれだけの信仰生活を持っています、で新しく信じた人がいて、あなたはこれをしなければいけません、こうだこうだってこう言うわけなんですよ。とんでもない話なんです。私たちに必要なのは神の命令に聞き従うということであって、神の命令に聞き従うということにおいては、何ら新しく信じた人であっても、長いこと信じてる人であっても、牧師であっても同じなんですよ。だから キリストにあって一つなんだってガラテヤ書に書いてあるんですけれども、男であっても女であってもですね、自由人であってもですね、奴隷であってもですね、ギリシャ人であってもユダヤ人であってもキリストにあって一つなんだよってこう言ってるんです。で、ここにある麗しさって言いますか、喜びと平安と愛、この御霊の実ですよね。でもこのユダヤから来たということで、それをぶち壊すようなこの、この働きをですね、するんですね。で、あとはですね、この聖書をですね、もっとこの奥行って読まれる方に、ちょっとこの、この聖書、特に新約聖書を読むときにですね、知っておくといい、この背景というのが、聖書、当時の新しくできた教会、初代教会の中での、主な背景となっている異端というのは、ユダヤ人側とギリシャ人側、どちらもあったんですが、ユダヤ人側は今言った、ユダヤ主義っていうのがある。で、それは、信仰だけでは足りないんだよって。その他にモーセの律法を行いなさいと。で、これが一つあります。で、先ほどちょっと言い忘れたんですけども、教会史の中にもあったんです。何かと言ったらカトリックなんですよ。ですね。今、カトリックとですね、一緒に対話してですね、一つにやっていかなければいけないという動きがあるんですけれども、それ、麗しいように見えますね。それに反対するということが逆に分裂を起こしているように見えますけれども、その反対です。昔はですね、カトリックのためにですね、カトリックによって殺されたクリスチャンというのは大勢いるんですよ。で、それはなぜかと言ったらですね、ルターがですね、まあ出てきてですね、それでこの運動にはなったんですけれども、何かと言ったら、信じるだけではダメなんだよ。洗礼から始まる、あとはミサとかですね、いろいろ秘跡と言いますね、サクラメントと言いますけれども、それを通して神に近づくんだよ。そして神の国に天に入ることができるんだよ。儀式を通しての救いを話してるんですよ。命をかけてるんですよ。ルターをはじめとして命をかけて、その福音の真理を守ろうとした人たちの遺産を、私たちは、対話という名前によってですね、だから喧嘩しろって話じゃないんですよ、私っていうのはね。わかりますよね。これ違いが大事ですよね。対話という名前によってそれを崩しては決していけないっていう話なんですね。で、これが一つ目なんですよ。ユダヤ主義者。でもう一つはですね、グノーシス主義というのがあります。ダヴィンチコードというのは数年前に流行りました。あれもグノーシス主義なんです。今までは隠されていたけれども発見されたというですね、陰謀的な話をするけれども、何を言ってるんだよ、ウサギさんって感じなんだよね、僕にとってはね。もう本当に初歩的なものであります。グノーシス主義なんです。昔からあった話なんです。それに戦っていた、そのグノーシス主義の方はギリシャ人の思想に影響されてるんですね。このね、体を持っていること、結婚するとかね、いわゆるその具体的な生活、この人間の生々しい生活には神は関わられないと。神は遠くにいて清い方だから遠くにいるんだと。この霊肉二元論って言います。霊と肉は別々なんだよって言います。これグノーシス主義で、そして加減論というのがあって、それはイエス様が肉体を実は持ってなかったんだと。肉体そのものが悪だと考えてましたからですね。だからある人は結婚することも、結婚したとしてもですね、その夫婦関係を持たなかったんですよ。それ汚れてるって。で、今度はですね、逆のね、極端なんですね。もう一つの極端は何かって言ったら、いや、この、ね、肉体でやってることっていうのは、もともと汚れて、もともと悪なんだから、これはもう、この、何やったって、その霊、神様との霊的な関係には関係ないんだと。このね、両極端があった。それに戦ったのがヨハネ、主にヨハネです。だから、ヨハネは第一の手紙を書いたときに、私はじっくりと見たもの、手で触ったものとかってね、実際にイエス様の肉体を触ったんだよ。見たんだよ。肉体持ってましたっていう話をするんですよ。私たちがよくですね、神様はですね、遠くから見てですね、この全てを知って全能な神様だから、私のことを分からないでですね、私こう全てをこうなんか遠くから見てこうなんかいじくってるんだろうとかって、それはもうですね、それはもうギリシャ的な神様なんですね。聖書の神ではない。これはもうずっと学んでますね。ここに何て書いてました？出エジプト記では、これイスラエルが苦しんでるのを知って、聞いて、見て、それ感じたっていうのが書いてある。 これが聖書の神様なんです。だからといってそこにいる神様じゃなくて、天と地を全て超えたところにおられる神なんだけど、私たちの風邪ひいたとかね、それも全部感じてくださっている神様でもあるんだということです。話長くなりましたけれども、この二つの背景があるので、それを読みながらですね、この特に人たちの手紙を読むと、ああなんだそういうことかっていうのが分かってきます。そしてエルサレムに登っていきました。3節をご覧ください。途中ですね、ごめんなさい、エルサレムまで行く途中ですね。彼らは教会の人々に見送られ、フェニキアとサマリアを通る道々で異邦人の改宗のことを詳しく話したので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。アンティオ家はあのレバノンの上の方にありますですね。フェニキアというのはレバノンのところですですか。昔有名なフェニキア文明というのがあったんですけれども、この今ツロというところがですね、世界遺産に指定されてますけれども、そこの地域ですね。そしてサマリアっていうのは分かりますね。ユダヤ地域のこの上の方ですね。だからどんどん南に下っているわけですよね。そしてそこで異邦人が救われたんだよという話をしたらですね、見てください、大きな喜び。これが普通ですよ。普通でしょ、ね、で次にエルサレムに着くと、彼らは教会と人たちと長老たちとに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した。迎えられという言葉が大事ですね。彼らは受け入れられてるんですよ、ね、そして神が彼らと共にいて行われたことって言ってるように、彼らもそのエルサレムにいる指導者たちも、このパウロとバルナバが行っていることっていうのは神が行っていることだということを認めていたわけなんですね。ところが5節です。しかしパリサイ派の者で信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言ったと。パリサイ派というユダヤ教の厳格に律法を守っていこうとしている一派があったわけなんですね。で、これがイエス様の福音書の中にも出てきて、実はイエス様が十字架につけられた主導者はパリサイ派だったんです。覚えてますか？安息日論争だったんですよね。安息日に休む。でも、そのイエス様はですね、彼らが解釈する安息日の休み方にことごとく違反しておられたので、それでイエスを十字架につけようと、殺そうと願ったわけなんですね。ところがイエス様は三日目によみがえったんですよ。で、三日目によみがえったら、パリサイ派の人たちは復活をもう固く信じていました。死者の復活を。彼らは聖書の言葉をもう全部その通り信じるっていう、まあ、いいことですよね。で、それで今度迫害のですね、そのユダヤ教の中の宗派が変わったんですよ。サドカイ派っていう、サドカイ派はですね、復活も信じない、天使も信じない、目に見えないものを信じないっていうですね、そういう人たちだったから、この復活を述べ伝えてるから困り果てちゃったんですね、サドカイ。でもパリサイ派の中に、ということで、イエス様が復活されたということを通して、この方がメシアなんだと、キリストなんだということを受け入れてた人たちがいたわけなんです。けれども、まだ、異邦人が救われるということについての整理がついていなかった人たちがこの中にいたわけなんですよ。割礼について、律法についての理解が必要になってきます。そのような外側の儀式、または律法を守っていくという外側の行い、これをもってして神様に受け入れられるのかどうかと言ったら、そうではないということをパウロは一番知っている人なんです。彼こそが厳格に律法を守り行おうとした、パリサイ派、その一人だったんですね。で、彼は、 到底立法は守りを行うことができないんだという、一番立法を守りを行おうとした人が言っているわけなんですよ。あのね、立法主義の人ってね、こうしろああしろって言ってる人ってね、後で出てきますけれども、中途半端なんですよあのさっき言ったあのプロテスタントのですね、始まったあのルターという人もね、もう妥協のない人、とことんまで、で、懺悔っていうのがあるんですね、カトリックにはですね、司祭のところに行ってですね、この自分の罪を告白するんですよ。自分で告白するんじゃなくて、そこまで行かなきゃいけない。これいいでしょ。でね、そっちの方がね、もうお前いい、来なくていいって言ってね、お前ね、会員の罪を犯したとか、なんか盗みあたりとか、そういうことだったらわかるけれども、なんだよそれっていうふうに言って、もう来るなっていう感じで言われたぐらい、ちょっと精神的にも危ういんじゃないかっていうぐらい、なんかちょっとおかしくなっちゃった。けれども、義人は信仰によって生きるっていうローマの一章の17節かな、確か、の言葉を読んで、あ、信じることなんだ、と分かったわけなんです。そこにはですね、立法を守るとか、あとは割礼を受けるとかですね、その、自分の肉の誇りって言ったらいいでしょうか、その自分の人間的なですね、この誇りというものは全く意味がないんだ、無益なんだということを彼は知ってたわけなんですよ。ですね。で、私たちもそうですね。それが今、まだ整理がついていないパリサイ派の人たちがいたので、今度から6節ですね。そこで人たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった。激しい論争があって後、ペテロが立ち上がっていった。兄弟たち、ご存知の通り神は、はじめの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証をし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。これはコルネリオの時の話ですよ。ですか？異邦人に福音を伝えたら、そのまま信じて行った時に、聖霊のバプテスマを彼らに与えられたわけなんですね。で、それを見て、信じることだけ、この心、信じることによって心の中が清められるんだ。外側の割礼とかそういうことをしなくてもいいんだ。ということを、今話してるわけです。大事ですね。何の差別もつけないんだよ。ですね。で、次に、それなのになぜ今あなた方は私たちの先祖と私たちにも追い切れなかった首輝をあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。はい、ここ大事ですね。先ほど話しました。私たちも先祖も追い切れなかった首輝だって言ってるんですね。立法というのは、そんな簡単に守れるものじゃないんですよ。というか、実は守れないものなんです。神様の正しさや清さや、そういうものを鏡のように見せてくれる、その言葉ではありますけれども、それを守ることによって正しいと認められることはできないんだよと。守れたらね、素晴らしいですよ。でも、そうじゃできないんだよって話。むしろ自分がいかに罪深いかということを教える鏡になっていって、いかに罪深いかということが分かって、自分が本当に死罪を受けるに値する罪人なんだということを悟らせて、それでキリストの十字架によって、あ、その罪が許される神様備えをしてくださったんだという悟りを得ることができるわけなんですね。でね、これ本当面白いんですよ。先祖たちもって言ってますよね。私たちも言ってますよね。本当にこの立法主義というのは矛盾をきたします。あのイスラエルに行くとですね、もう本当に面白いのがたくさんありますよ。ですね。あの例えば、種なしパンの祝いの時期にはですね、スーパーマーケットでは何するかというと、パンとかそういうイースト菌が入っているのはですね、ただあのこのカーテンか布かけてですね、その時は売らないっていうだけですよ。取り除きなさいって書いてあるんですよ、聖書の中には。取り除けってあるんですよ。安息日の時にですね、売買してはならないという解釈をしていますからですね、あの安息日だけどね、あのラビかなんかわかんないユダヤ教徒の人がですね、あの買い物してたんですよ。それであのこれチャックが教えてくれたんですよ。チャック、パスタチャックがね、言ったらお前買ってるじゃないかってこう言ったらね、決済されるのはだって後だもん何言って とんねんて。で、これはですね、ユダヤ教の人だけではなくて、実はキリスト教にもあってですね、言うんですよ。ね。言うんだけれども、それ相手にも押し付けていくんですよ。これさっきみたいに。このパリサイ派の人もそうですよね。これユダヤからやってきてる。相手に押し付けてるんですよ。でも自分できてないんですよ。見事にできてない。で、見てて周りで滑稽なぐらいできてないんですよ。これが立法主義の、特徴ですね。身を見なさいとイエス様言われました。偽予言者か本物かを見るには、身で見分けなさいと。で、その言ってる身っていうのは結局何やってるのっていうのがですね、その身なんですね。そして次に、私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。ですね。主イエスの恵みによって、はい、大事ですね。信仰によって、そして恵みによってですよ。行いではなくて恵みなんだよ。そして次に、すると全会衆は沈黙してしまった。そしてバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。出てますね。印、不思議な技。ですね。使徒の働きの中では、驚いたっていう言葉もありますけれども、本当に私たちは御霊の働きについてですね、驚く。本当にこれは理解を超えたところの神様の働きだっていうのを経験していきたいと願いますけれども、そのことについて、今彼らが耳を傾けてますね。で、二人が話を終えると、ヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。はい。ここに出てくるヤコブは、イエス様の十二弟子のヤコブではありません。ですか？昔もヤコブという、私たちの世界でもこの同じ同盟の人いますよね。で、このヤコブというのはもうありふれた名前なんですよね。旧約聖書にもヤコブ出てきますからね。で、なんでそれがはっきりわかるかって言ったらもう殉教してるんですよ。ヘロデがヤコブ殺しました。ここにいるヤコブはイエス様の半兄弟です。なんで半兄弟っていうかというと、イエス様はヨセフの聖書を受け継いでないんですね。処女降誕ですから、イエス様、マリアはですね。その後で、結婚した後でマリアとヨセフの間に生まれた弟たちがいたんです。その中の一人なんですよ。で、ヤコブは、イエス様が、生きてる間っていうか、十字架につけられる前は信じられなかったんです。でも、イエス様が、復活のイエス様が直接ヤコブに現れてくださった。それで信仰を持った。そしてエルサレムの教会においてはこのペテロの他にヤコブが、このまあ超監督者だったわけなんですね。先ほどガラテヤ書にも出てきましたよね。ヤコブとあとペテロとヨハネが出てきましたよね。そのヤコブなんですね。で次に神が初めにどのように異邦人を顧みてその中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。シメオンってペテロのことですね。で、預言者の言葉、預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてありますということで、シメオン、ペテロが経験したことは体験であったんですけれども、それは聖書にも書かれているんだよということを話した。で、とっても大事ですね。私、いくらですね、こう、心の中でこう感じていますとかですね、私はこういうふうに示されましたとか何だかと言っても、すでに神様が示されている神の知識、神の御心という、この書かれた言葉に矛盾するようなことがあったら、それはどんなに神からのものだとその人が主張しても、偽物です。偽物です。実は、ペテロがですね、第二の手紙の中で、イエス様が変貌した、このもう変わって、栄光の姿に変わった高い山でですね、それを目撃した話を書いてるんですけども、ペテロがこう言いました。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。目撃したことよりも、さらに確かなんだって言うんですね、神の言葉。こう、大事ですね。私はこれだけのことをしました。これを見ました。でも、私は、 神の言葉がさらに確かであることを選び取りますという信仰が必要なんですが、それで16節です。この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる、ということで、ここでダビデの幕屋を建て直すというのは、つまりユダヤ人たちを回復させるんだよということなんです。これアモス書というところに出てます。アモス書。そしてその幕屋を建て直した後で、残った人々、私の名に呼ばれる異邦人が皆、だからユダヤ人が回復すると、今度は異邦人が主を求めていくようになるという予言なんですよ。そして初代教会においては、ユダヤ人がイエス・キリストを信じて回復し始めたけれども、そしてその後は異邦人が主の名を呼び求めるんだと、ということが昔から、大昔から定められているんだということが書いてあるではないですかと言ってるんですね。で、それで、そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ、偶像に備えて汚れた者と、不貧困と、締め殺した者と、地頭を避けるように書き送るべきだと思います。昔から町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸会堂で読まれているからです。という20節と21節において書かれてある背景というのは、これはですね、ユダヤ人信者に対する異邦人信者の配慮になります。ですか？ここでモーセの律法を述べる者がいてってありますけれども、そのそれぞれの町にですね、ユダヤ人の青年男子が10人いたら、会堂、シナゴーグを作り、礼拝をするシナゴーグを作りなさいという定めが当時あったんですね。だからもう至るところにあります。ないというのはもう10人も男がいないということですよ、大人の男がね。どこにもいて、だから結局ユダヤ人がどのように考えているかっていう、このごくごく基本的な知識は、異邦人は、異邦人といえども持っていると。で、ユダヤ人がものすごいつまずいてしまうことが、三つあって、それが偶像に備えて汚れたものってあるんですけど、当時はですね、肉屋さん行ったらですね、大抵偶像に備えられてるんですよ。今だと何でしょうね、この神棚があるっていうのはありますよね。まあでも備えるまでいかないよね。でも少し仏壇ってのは備えてますけれども、市場に行ってもそれがあるんですね。コリントビテの手紙の第一のですね、ところ読むとですね、詳しくその話が出てきます。で、次に不貧困、これわかりますよね、不貧困。そして締め殺した者と血を食べてはならないという言葉を私たちはレビ記の中で学びましたよね。もう神様が強く言ってました。それは避けるべきだと。だからここでの問題は救いの問題ではないんですよ。ここでの問題は愛の問題なんです。そのユダヤ人、イエス様を信じたといえどもですね、やはりその面についてはこうちょっともう見るのも耐えられないと。で、そういうものをですね、いつも普段教会の中で行っていたとしたらですね、ユダヤ人が今度入れなくなっていっちゃうわけですよ。イエス様を信じたですね。そうするとですね、今度排除していくと、逆の変な意味でのこの立法主義って言ったら変ですけれども、逆のこう排他的なものができてしまうわけですよね。そうならないで一致するためには、その信仰がまだその両親がですね、このそこまで自由になってない人に対して、その配慮としてやっていきなさいって思います。これすごい絶妙なバランスが必要なんですけれども、こういう信仰によってのみの自由があって救いがあると同時に、その愛の動機ということがここで語られているわけですね。で、次見てください。そこで人たちと長老たち、また全教会も共に、彼らの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンティオキアへ送ることを決議した。選ばれているのは兄弟たちの中で、 兄弟たちの中の指導者たちで、バルサバと呼ばれるユダ及びシラスであった。本当にこのヤコブが言った言葉というのが、この絶対、まず絶対ではなかった、このヤコブがですね、すごく謙虚ですね。私はこう判断しますと、19節で、私の判断ではと言っている。けれども、この言っている言葉に、ものすごい知恵があったわけですね。本当にこれは激しい論争と書いてありましたけれども、分裂の危機だったわけです。でも、神の与える知恵の言葉というのは必ず平和をもたらします。そのお互いにもこれは平行線だなというような時に、聖霊様が与えてくださる言葉がある。これ知恵の言葉と言います。第1コリントの12章に書いてますけども、知恵の言葉。で、これを私たちは求めていく必要がありますね。私たちが知恵に欠けたものと思うものは、本当に惜しみなく与えてくださる神に願いなさい。これ、ヤコブの一書に書いてありますけれども、この知恵の言葉を語られることによって、今、ここで、一致が取り戻されました。そして、パウロの、ですね、エルサレムの教会からも指導者たちを選んで、そして一緒に送ることにしたんですね。それによって、パウロとバルナバではなく、エルサレムでも同じ見解を持っていますよということを伝えるためなんですね。で、そして選ばれたのが、このユダという人とシラスという人です。で、彼らはこの人たちに託してこう書き送った。兄弟である使徒及び長老たちは、アンティオケ・シリア、キリキアにいる。このキリキアっていうのはあっちの方ですね。小アジアの方ですね。異邦人の兄弟たちに挨拶をいたします。私たちの中のある者たちが、私たちからは何の指示を受けていないのに、さっきユダから来た、ユダヤから来た人たら指示も受けてなかったんですよね。いろいろなことを言って、あなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きました。そこで私たちは人々を選び、私たちの愛するバルナバ及びパウロと一緒にあなた方のところへ送ることに祝儀一決しました。このバルナバとパウロは私たちの主イエス・キリストの皆のために命を投げ出した人たちです。このようにですね、推薦状ですね。バルナバとパウロという人たちが疑わしい人では全然ないんだよという、知らない人であっても受け入れることができるように書いてるわけですね。こういうわけで私たちはユダとシラスを送りました。彼らは口頭で同じ趣旨のことを伝えるはずです。聖霊と私たちは、ぜひ、次のぜひ必要なことの他は、あなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち、偶像に備えたものと、血と締め殺したものと、不貧困等を避けることです。これのことを注意深く避けていれば、それで結構です。以上、ということで、手紙を書いた。で、28節にある、聖霊と私たちは。大事ですね。また、人の働きは聖霊様の働きです。聖霊様がここで関わってくださって、私たちはですね、聖霊様って言うとですね、なんかうっとりするような気分になるとかですね、なんかそういうことだけ考えていたらですね、大間違いですね、全然そういうものではなかったということを私たちは、この使徒の働きを読むとわかりますけれども、ここもですね、本当に激しい議論とですね、そして、何のことない、この、いわゆる決議ですよね、の中に聖霊が働いておられたんだと。で、第一ですね、聖霊と、これ私たちと聖霊はってじゃないですね、聖霊と私たちはって言ってます。つまり彼ら祈ったんですよ。祈って神を求めたんです。私たちが議論をする前に、教会の中でもそうですけども、誰が頭なのかを思い出す必要があります。牧師でもなく、教会員でもなく、キリストが頭なんです。ですから祈っていこうよ、ということを私たちがまず始めていく必要があるわけですね。で、次に、さて、一行は送り出されてアンティオケに下り、教会の人々を集めて手紙を手渡した。それを読んだ人々はその励ましによって喜んだ。どうですか？またですね、励ましによって喜んだ。ユダもシラスも預言者であったので、預言者だったんですね。エペソの4章を見るとですね、キリストが立ててくださる人物として、使徒があり、預言者があり、そして伝道者があって、そして牧者また教師がいるんだと書いてありますけれども、 その中の預言者ですね。多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、また力づけたと。予言って言うとですね、先のことを話すかのように聞こえますけれども、必ずしもそうではないですね。その多くがですね、特に新約の場合は、励ましとか慰めとか、その徳を高めるとか、そういうものに使われてきます。神からの言葉として。ですね。で次に、彼らはしばらく滞在して後、兄弟たちの平安の挨拶に送られて、彼らを送り出した人々のところへ帰って行った。と言ってもですね、後で読むと、シラスがですね、そこには残っていました。ですね、この、異本の34節としてって書いて、下の方を見るとですね、34節として、しかしシラスはそこに留まることに決めたとあります。で、35節ですね、パウロとバルナバはアンティオキアに留まって、他の多くの人々と共に、主の御言葉を教え述べ伝えた。ですね、いつも出てくるのが、励まし力づけるんですね。励ますとか、進めるという、言葉があって、次にここでは教えるですね。そして述べ伝える。これはもうこの宣伝するっていうことですよ。知らない人に、イエス様も知らない人に。教えるっていうのは知っている人に情報を伝えていくっていうこと。進めるっていうのは、その、行動に移させるようにですね、この、言う言葉ですね。で、幾日か経っての後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行って、どうしているか見てこようではありませんか。ですね。ここに本当にアンティオキに戻ってきて励まされてですね、勇気を得たバルナバと、パウロとバルナバがですね、また、前に伝えたところに行って、兄弟たちを励まそうと、こう言ってるわけですね。とっても大事ですね。これをですね、英語で言うと、フォローアップと言います。フォローアップ。ですね。この一度伝えてイエス様を受け入れました。で、それだけで終わらせたらもう一巻終わりですよ。もうダメですよ。本当、また励まし。また励まし。それによって初めてその人が信仰を離れずにですね、とどまっていくことができるわけなんですね。で、それで行こうではありませんかと言いました。ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。覚えてますか？マルコですね。これが、この、甥になるかな、確か。バルナバのですね。で、一緒に第一宣教旅行に行ったんですよ。でも、次ご覧ください。38節。しかし、パウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。覚えてますか？途中で帰ったんですよね。で、それで、これではですね、役に立たないよと、いうふうにパウロは言ったわけなんですよ。ところが、バルナバも、何でしょうかね。老いなんだからっていうのもあったんでしょうか。わからないですけれども、激しい反目になっちゃったんですね。さっきまで緊張していた時はですね、もう本当にお互いに、共通の敵がいたわけですよね。信仰の、福音の、真理の自由を守るためにですね、一つになって動いていたんですけれども、今ちょっと気が抜けたんでしょうかね。聖霊っていう話は出てこないですね、ここにね。激しい反目になったって言うんですね。いやいやいや、パウロとバルナバもこんなことをするんだ。するんですよ。するんですよ。で、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。素晴らしいですね。これ主の恵みに委ねられて出発した。まあ、ある程度の解決を見たんでしょう。で、小アジアの方に回っていきます。直接ですね。キプロスと行く、キプロスとはですね、この、ごめんなさい。そうですね。キプロス島の方には、このバルナバとパウル、マルコですね。行ったわけなんですね。まあ、お互いに自分のこの、出身地の近いところに行ってるわけですが。そしてシリア及びキリキアを通り、諸教会を力づけたと。いうことで、第二宣教旅行が、ここから始まります。ですか？で、16章は、この第二宣教旅行において、驚くべき、パウロさえも、前のペテロと同じように予期していなかった。神様の導きによって一気に宣教のする範囲が広がります。パウロさえも想像しなかったことです。ですね。で、こういうことを考えるとですね、ここの反目ってまずいっすよ。やっぱり。ね。見てて見にくい。けれども、恵みに委ねられてっていう言葉がありましたが、神の憐れみと恵みによって 宣教する範囲が2倍に増えた。バルナバが宣教するところと、そしてパウロが宣教するところと2倍に増えてきました。興味深いことにですね、この使徒の働きというのはパウロのその宣教活動しか載せていませんけれども、いわゆる初代教父と呼ばれるその初代教会のその指導者たちが書いた書物というのは、このこれ聖書じゃなくて残っていますね。で、そこを見るとですね、いろんな地域にですね、この人たちが使わされていってですね、ヨーロッパのみならずですね、インドの方にまで、ね、例えばトマスだったらインドの方にまで行ったとか、エジプトに行ったとかですね、そういう記録は残っているんですね。ですから本当にその離れていく、別れていくっていうのは、必ずしもそれでもう終わりなんだっていうことではないんだということなんですね。ということで終わります。でお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。今日は本当に大事な、この信仰によって、恵みによって救われる福音の真理を確認することができ、また教会の中でもこういう、この熾烈な、せめぎ合いがあるんだということも分かりました。このパウロとバルナバの方も激しい反目だったんですけれども、そちらは福音の真理ではなくて、お互いのパーソナリティの違い、意見の違いというのがありました。神様、どちらもあるんですけれども、神様、あなたの願われていることは平和です、一致です。主よ、どうぞ、あなたがこの、教会の中においても、一致を保たせてくださって、主よ、どうか恵みの中に私たちが生きることができますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。